我が人生の歌語り。昭和の愛歌。五木ひろゆき作。母と花嫁人形。母が聴いていた歌の中には、藤原芳恵のようなオペラ歌手の歌う曲もありました。矛を収めてなども大ヒットした歌です。浅草オペラが全盛の時代には、ペラゴロといって、町のあんちゃんたちがオペレッタの歌を口ずさんでいたくらいですから。私は今の音楽の世界で寂しいと思うのは、一つが主流になると、他のものが影を潜めてしまうことなんです。その当時は、カンタロウ月夜歌などといったまたたび歌謡あり、ブルースもあり、民謡も詩吟も老詠もあって、老曲とか新内とか、日本的なものもたくさんありました。それと同時に、歌曲とかオペラのアリアとか、そういうものが全部一緒に時代の中に共存していたのです。今にして思えば、そういうことがすごく羨ましくて素晴らしいなと感じますね。百花繚乱、いろいろな音楽の花が開いていた。その中で母の愛唱歌の一つに、城ヶ島の雨がありました。城ヶ島の雨。作詞北原白秋、作曲柳田定。雨はふるふる城ヶ島の磯に、利休ネズミの雨が降る。雨は真珠か夜明けの露か、それとも私の忍びなき。発表当時は神奈川県三浦半島のご当地ソングですが、異国で聞くとまた独特の景色が浮かんで懐かしいものなんでしょうね。父は武道を奨励する団体の武徳会の役員もしながら、一生懸命私に剣道を教え、毎朝竹刀を持って切り返しなどをやらせていました。一方、母は相変わらずで、オルガンが自宅になかったものですから、大正ごとを弾いてはいろいろな歌を口ずさんでいました。もう一つ印象に残っているのは花嫁人形です。この歌を母が歌うのを聞くと、胸がキュンと締め付けられるような感じがしてきます。さっきまで胸を張って剣道をやっていたのに、何かしょぼんとなって、母親の背中に甘えたくなる。そういう矛盾した感情を覚えたものです。花嫁人形。作詞、吹谷浩二。作曲、杉山長谷雄。金蘭ドンスの帯締めながら花嫁御寮はなぜ泣くのだろう。文金島田に髪結いながら花嫁御寮はなぜ泣くのだろう。姉さんごっこの花嫁人形は赤いかの子の振り袖着てる。泣けばかの子のたもとが切れる。涙でかの子の赤い紅に滲む。泣くに泣かれぬ花嫁人形は赤いかの子の千代紙衣装。母は自分で自分を慰めるために歌っていたのでしょうか。本当はそのままずっと福岡で暮らしていたかったんじゃないかと思うことが後になってありました。思いを込めて自分のために歌っている。私も横で聞いてしんみりしている。そういう小学生でした。慶応服と軍服。私たちがソウルに行ったのは太平洋戦争開戦2年ほど前でした。当時のソウルは南大門とか東大門のような立派な城門があって、 古い町の風情が残っていました。しかし、繁華街に行けば、三越や和親といった大きなデパートもあり、映画館やレストラン、ショッピングセンターがあって、乾村から出てきた子供にとっては、それこそ目がくらむような大都会だったのです。町を流れるハンガンという大きな川が冬になると凍るんです。牛舎でも渡れるような厚い氷が張るので、小学生たちはスケート靴を持って行って、日がない一日スケートを楽しむ。氷の上でおばさんたちが七輪の上に鍋を乗せて栗を焼いて売っている。それを三つ四つ買ってはポケットに入れ、手を温めながら滑って、日が落ちる頃、ようやく家に帰る生活でした。開戦2年前とは言っても、すでに日中戦争が始まっていましたから、戦時中に違いない。それでも、日々の暮らしには穏やかな時間が流れていました。一方で、こんなことも思い出します。その頃、父が日本刀のコレクションをしていました。当時はそれが一種の流行で、床の間にはよく古い日本刀が鹿の角でできた刀掛けにかけて飾ってあったものです。刀の手入れをする父の仕草を垣間見ていた私は、ある時その刀をこっそり持ち出したのです。鞘から真剣を抜いて、父を真似て塵紙で刀身を拭いたら、スパッと手を切りましてね。まだその時の傷跡が残っています。肉がきれいに染めたんで、びっくり仰天しました。ものすごく叱られましたけれども、泣きじゃくっている息子に向かって父は、泣くな、男の子だろう。そんなことでは立派な軍人になれんぞ、と言い、それで、うん、と泣き止んだ記憶があります。ソウルへ来ると、それまで継ぎはぎだらけのセーターを着て山野を駆け巡っていた子供が、突然坊ちゃん狩りにさせられて、慶応服というダブルのブレザーの上に白い襟を出したものを着て、短いズボンに膝までの靴下に革靴を履くことになりました。そんな格好で小学校に通っていたことを思い出すと、不思議な感じがします。当時の写真を見ますと、慶応服の写真の他に、鉄兜をかぶって、サーベルを持った軍人の格好のものもあります。写真館には衣装や小道具があって、男の子たちにそういう格好をさせて撮ってくれたんでしょうね。つまり、慶応服と軍服が交錯して、少しずつ鉄兜の方へ時代が傾いていく。そんな時代だったんだと思います。戦時下外地のモダニズム。日本全土ではその頃国家総動員法をはじめ多くの法律ができて、贅沢は敵だとか、欲しがりません勝つまでは、パーマネントはやめましょうなどの標語が生まれました。髪にウェーブがかかっていると、街頭で国防婦人会の人に捕まって、ジョリジョリと髪の毛を切られるなんてこともあったようです。隣組ができて、女性はモンペを履き、国民が竹槍やバケツリレーなどの訓練もしました。しかし、すべて戦時色一色に染まっていたかというと、そうでもなかった。同じ外地の台湾も旧満州もそうだと思いますけれども、ソウルにはバタ臭いと言われるような、いわゆるモダニズムがあったんです。私がソウルにいた頃の体験では、ハルピンのお土産が高級チョコレートだとか、上海からのお客さんがジャズのレコードを買ってくるといったことは、割と普通のことでした。 芝居の上海バンスキングにも描かれていますが、日本本土で仕事場を失ったジャズメンがどんどん外地に出かけ、そこで演奏活動をするという状況がありました。ハルピンや上海では、ジャズバンドが演奏してダンスホールが夜ごと華やかにオープンしていたという嘘みたいな時代でもあるんです。戦時下でしたが、庶民は庶民でジャズを聴いたり、ダンスを踊ったり、どこかで自分たちの憩いを得ていたのですね。センチメンタルな思いや情感を求めて、たくさんの歌を歌ったり聴いたりしていたんですよ。スパルタ的な世相の中にも、大敗的とも言われる甘美な歌が民衆の間にずっと流れていた時代でした。実際驚くべきことに、昭和10年から太平洋戦争開戦までの6、7年間には、とても多くの歌謡曲が氾濫したんです。例えば、ブルースの女王と呼ばれた淡谷のり子さんは、ものすごくたくさんのレコードを発売しています。ブルースとかタンゴなどの、ちょっと外国っぽい曲は、ほとんど淡谷さんの持ち歌だったようです。晩年は歌謡界のご意見番というイメージでしたが、当時は若くてモダンで売れっ子中の売れっ子だったんでしょうね。軍歌と軍服のカーキ色一色の時代に、一方でモダンな適正言語の英語の入った歌が人々の心に地下水のように染み渡って広がったことを、今一度思い返してみたい気持ちがあります。雨のブルース。作詞、野川光文。作曲、服部良一。雨よふれふれ、悩みを流すまで。どうせ涙に濡れつつ、夜ごと嘆く身は、ああ、帰り来ぬ心の青空。すすり泣く夜の雨よ。暗い定めに裏ぶれて果てしみは、雨の夜道をとぼとぼ一人さまよえど。ああ、帰り来ぬ心の青空。降りしきる夜の雨よ。こういう歌が当時の日本人の心の中に憧れとともにずっと生き続けたということは、歴史の教科書の中では無視されがちですが、私は大事なことだと思います。そもそもブルースはアフリカ系アメリカ人の労働生活の中から生まれたものです。すでにアメリカは仮想敵国でしたから、ブルースという言葉がタイトルになった歌が、よくまあ、続出したものだと思いますね。カタカナ語は全部言い換えたと聞いていますから。でも、ブルースは生きていたのです。昭和10年代の憂鬱、暗い日曜日。当時は嵐の前の静けさといいますか、とんでもない時代に入っていく予感の中で、最後の平和なひとときを享受したいという空気があったと思うんです。デカダンス、大敗的な生活に溺れるとか、あるいは絶望に駆られ、暗い思いの中に沈み込む。そういう空気もあった。一方で、戦争に向けてテンション、緊張感が高まっている。戦争というものは、景気を刺激すると同時に、国民の意識を高揚させる働きが、よかれあしかれあるんです。ヨーロッパもそういう雰囲気だったんですが、日本も国全体の気持ちが一方では高揚し、一方では落ち込む。この二つの間を行き来して、昭和の10年代が流れていったのでしょう。そんな雰囲気の中、フランスのシャンソン、アルゼンチンのタンゴなども流行しました。 私にとって特に印象深いのが、シャンソンのソンブルディマンシュ、暗い日曜日です。昭和10年代にこんな暗い歌があったのかと思う歌で、ヨーロッパではレコードでこの歌をかけながら、日曜日に自殺する人が後を絶たなかったという伝説さえありました。日本でも密かに流行った。この歌を歌ったのも、我らが淡谷のり子さんでした。戦後になってちゃんと聴けるようになったのですが、当時は日本語の歌詞だけでなく、カタカナでフランス語の歌詞を書いて暗記する人が少なくありませんでした。最後のソンブルディマンシュというフレーズは嫌というほど聞いて耳に残っています。大人からそんな歌を聞いてと叱られるような歌でしたね。暗い日曜日。訳詞、脇野元春。花を部屋に君を待てど、もはや我を尋ねまさず、ただ一人、虚しく待てり。過ぎし幸を忍びつつ、帰らぬ昔繰り返し、我が眼に涙あふる。ソンブルディマンシュ。憂いに閉ざさるる心。今はすべて耐えし望み。我が心虚しく冷めて、遠き空の彼方を思い、夕暮れの暗き部屋の窓に立つ。夕日を待てど、ソンブルディマンシュ。これは淡谷のり子さんの語った思い出ですが、戦地に慰問に行くと指揮官たちは、できるだけ戦意が高揚する、前向きで元気な歌を歌ってくれと頼むのだそうです。しかし、淡谷さんを呼んでおいて元気な歌をと頼むのはそもそもおかしな話です。意外に聞こえるかもしれませんが、明日は前線に行くという明日の命も定かでない第一線の兵隊さんたちのリクエストで一番多かったのは別れのブルースだそうです。テンポの速い活気のある歌だけが人を励ますものではなくて、ブルースのようにしみじみとした、何とも言えない胸がうずくような哀切な歌を聴きながら、明日は戦いに行くのだという覚悟が定まってくるのかもしれません。世の中は単純ではないとつくづく思います。